こんばんは。
こんばんは。
今夜も始まりました。
はい、
やすすけタイム。
はい、
第9回。
はい、
やすすけタイムとは建築結社やすすけがお送りする建築系ポッドキャスト。建築学科のデブ2人が全世界の建築学科のデブに向けてお送りする建築系プログラムとなっております。
はい、
いや今話題の映画を見てきましたよ。
はい、
やっぱ良かったよね。泣けるよね。
うん、泣ける泣ける。うん、
まあ、今建築界のみで話題の、
はいはい、
スケッチオブフランク・ゲイリーを四条烏丸にあります、
はい、
ここの烏丸3階の京都シネマで見てきたわけですよ。
はい、見てきましたね。
まあ建築以外の人にとったらなんだっていう感じですから、まあ、フランク・ゲイリーというアメリカ人の建築家がいて、
はいはい、
その人は、まあ、現在世界でもトップクラスというか、
はいはい、
まあ、指折り数えられる建築家の一人であって、まあ、その人の創作過程を追ってみようみたいな映画になってたわけですけれども、
はい、
そのスケッチオブフランク・ゲイリーを見てどうでした？
そうですね、まあ、全体としてはちょっと僕は、
うん、
ちょっとボッとしてしまうような、なんかちょっと単調に感じた部分があったんですけど、
うん、
まあ一つ一つの言葉をは自体は面白かったですし、
うん、
まあ僕がそのロサンゼルスに行った時にサンタモニカプレイスと、
うん、
ディズニーコンサートホールに行ったんですけど、
うん、
その時感じたわだかわりっていうか、
うん、
なんか感じたもんもあっ好きっていう、
ま
あ
うん、
若干ですけど、
うん、
したそういう感じですね、感想としては。
何のわだかわりがすっきりしたの？
4個語ったネタバレ的になんで、
うん、いいよ別に。
うん、
ここから先30秒間はネタバレタイムなので、まだ見てない人は聞かないでください。
はい、
嫌な人は。
で、まあサンタモニカプレイス正直見た感想結構つまらなかったんですよ。
うん、
普通のアメリカのショッピングモールって感じの、
うん、
でなんかその映画の中では建物建てた理由っていうのはデザインがどうこうっていうも収入のために作ってたってことを言ってたんで、
うん、
あそういうことかっていう、なんとなくそのわだかみ周りみたいなのが解けて、
うん、
でまあディズニーコンサートホールに関しては、
うん、
僕的にはその外観を見た時の方が、
うん、
その内部を体験した時よりも面白かったんですよ。
うん、
その答えじゃないですけど、
うん、
確かその映画の中でその建築の究極は外観だみたいな、そんな名言を
言ってた。
え？
うん、
なんかそんな感じのこと言ってんかった。
うん、言ってた
っていうのを聞いて、あちょっと納得っていう、
うん、
そう、まあそんな感じですね。
うん、
どうでした？
うん、まあエンドロールが流れた時に、
はい、
あ面白かったなっていうのが率直な感想で、でフランク・ゲイリーっていう建築家のことはもちろん知ってたし、
はい、
どういう作品があるのかももちろん知ってたけど、別に好きでも嫌いでもない建築家の一人やって、
はい、
でも今回この映画を見てちょっと好きになったなっていう、
あ
この映画はもうそれに尽きるんじゃないかなっていう、
うん、
フランク・ゲイリーのことをちょっと好きになるために見る映画かなっていう、
はい、
やっぱり本人が出てきて本人の建築を映して本人が喋るっていうのはそれなりに力を持ってて、
はい、
見てて面白かったね。あとまあ避けて通られへん話題としては、
はい、
やっぱりこう去年公開されたマイ・アーキテクトという、
はいはい、
ルイス・カーンの映画、まあ時代はちょっと違うんやけど、ルイス・カーンという建築家が生きた時代と、
はい、
フランク・ゲイリーが生きた時代でもこう1年前に公開された建築家の映画としてはどういう比較になるのかなっていうのは興味のあるところじゃないですか。
まあそうですね、
うん、どうでした？
まあその構成動向とか、
うん、
どっちがいいっていう冷静な判断じゃなくて、
うん、
まあ、僕はただ単にマイヤーアーキテクトの方が好きだったっていうだけの話で、まあ、スケッチオブフランク・ゲイリーが面白くなかったっていう意味じゃなくて、なんとなく好きだったんですよ。マイヤーアーキテクトの方がなんか人間臭い感じがしたんですよ。
うん、
なんかなんていうかな、ホームビデオっていうか、
うん、
なんか泥臭いっていうか、なんか本当に個人的にやってるような、
うん、
あの感じは結構、まあ、個人的には好きだったっていう、
うん、
それだけの話ですよね。
僕は全く同じ理由でマイアーキテクトが全然面白くなかったんですよ。
うん、
今全く本当にその通りで、ホームビデオなんですよね、あれ。
ああ
俺に見せられてもっていう感想だけで。
ああ、まあ、そういう解釈もありますよね。
うん、やっぱり映画として公開するからには 商業的というか洗練されてないものを出されても素材のままドンと出されて、
うん、
いやいや食えませんよみたいな、
うん、
まあ食う人はいるんやろうけど、
うん、
そういう意味ではスケッチオブフランク・ゲイリーっていうのはプロの仕事でカット割りも考えられてて、
うん、
映像もすごく綺麗で、
うん、
音楽もマッチしてて安心して見られるっていう感じがあって、
うん、
まあその僕が感じてるスケッチオブフランク・ゲイリーっていう映画と、
はい、
マイ・アーキテクトっていう映画の差はもうそっくりそのまま映画監督の実力の差かなというのを感じるね、
うんうん、
だからゲイリーの建築がどうこうルイス・カーンの建築がどうこうっていう話じゃなくて、
うん、
映像作品としての評価ね、
うん、
もう一回見たいとは思わへんねマイ・アーキテクト、
あ
スケッチオブフランク・ゲイリーはもう一回見たいと思う、
うん、
エンディング、
リング。
僕映画見てこの収録までに、
はいはい、
ユニクロ寄ってきたんですよ。
はいはい。
靴下が欲しくて。
そう、あ、途中どっか行きましたね。いや違う。うん。なんか
エンディング、
え、もう一回、
エンディング、
リング。
僕映画見てから、
はい、
この収録するまでに、
はい、
ちょっとユニクロに寄ってきたんですよ。
あ、そうですか。
靴下が欲しくて。
はい。
今ユニクロで。
はい、
伝統産業コラボ T シャツっていうなんか企画があって、
はいはい、
で企業デザインっていうか企業ロゴみたいなあるやん、それぞれこう特色のある、
はい、
そういうのとデザイナーとコラボして、
はい、
T シャツを売ってる企画があんねんけど、
はいはい、
で僕そこで HP の T シャツを見つけたんですよ、
はい、
HP ってわかります？
ちょっとわかんないですね。
アメリカの電子機器メーカーでヒューレット・パッカードっていうのが正式名称なんですけど、
はいはい、
そのヒューレット・パッカード HP の T シャツを見つけて、
はい、
おっと思ってたんですよ、
はいはい、
っていうのは僕印刷会社でアルバイトしてて、
はい、
そこではもう HP のでかいプリンターが2台ぐらいあって、
はい、
まあ、他のメーカーのプリンターもあるんやけど、
はい、
HP の T シャツを着ていったらこれバイト先でまあ人笑いあるぞと、
はいはい、
でもねいかんせんちょっとデザインがあまり気に入ったものでなくて、
はい、
人笑いのためだけに買っていいもんかどうかって悩んだ末に、
はい、
やっぱりこうデザインが気に入らず買うのを見送ってしまいました、
はい、ちなみにそれはいくらぐらいなんですか？その伝統
1500円。
1500円、
うん、だからあれやね、自動車メーカーとか食品メーカーとか、
はい、
日本の伝統的な産業の、
はい、
T シャツとかも売ってるから結構見たら
楽しい。
うん、楽しい。
あ、
ちょっと前にあのキーズヘリングのデザインを消費し尽くしたあの企画とはちょっと違うと思う。
はいはいはい。
いや、もう京都では祇園祭りですよ。
あ、なんか今日
猫も杓子も祇園祭りですよ。
なんかありましたね。
うん、今鉾立ててる最中やったね。
はいはい。
で今週末が宵山ということで、
はい、
にわかに盛り上がってるんだか盛り上がってないんだか、
そうですね、
うん、地の京都の人ではないのであんまよくわかんないですね。
わかんないっす。
お相手は建築結社安助主催の森幸と
顧問の深夜
でした。さよなら。